皆さんこんにちは。今週も始まりました宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの小沼です。宮本さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではリスナーさんからのご質問です。ペンネームハイボールパパさんからです。この度従業員を採用することになったのですが、面接した中で2名、どうしても選びきれなかったので使用期間を設けて2名の選抜をする予定です。この2名は弊社のような小さな会社にはもったいないくらいの人材ですが、財政的に2名採用はとても難しい状況です。どこを見て選抜すれば後悔のない採用ができるのでしょうか、というご質問で、これはね、嬉しい限りですよね。
羨ましいですね。
羨ましいですよね。
おそらく今回の質問を要約すると、
はい、
あのいい人材どっちってことだと思うんですよ。
そうです、は
い、
そうですね。
どっちを選ぶのがいいのかっていうことだと思うんですけど、はいはい、これはもちろん会社の文化によって良い人材っていうのは変わってくると思うんですね、
はい、
才能的に見ると、
はい、
こういう能力ある人、こういう能力ある人、それはどの能力がいいよっていうことよりも、会社の文化に照らして、はい、うちはこういう人を欲しいからこの能力が高い人っていうのをね、選ぶことになるとは思うんですが、はい、人材 あのいわゆる底支えしている底辺の能力、
は
い、いわゆる基礎能力を見るポイントを今日はお話ししようかなと思うんですけど、は
い、お願いします。
あの大前提の話をすると、おそらくこの2人どっち選んでも成功すると思います、はい、なので、まあ、どっち選んでも大丈夫だよっていうのが本音なんですけど、その中でもより能力の高い、よりこう面接では見えない能力の高さをあぶり出したいっていう時にはですね、
はい、
見るべきポイントが1個ありまして、これは
どうぞ、
あの私も、会員さんとか、まあ、新しくこう会員になられる方 の、
はい、
その潜在能力を見るときによく使う手法なんですけど、
はい、
あの課題を、ね、与えるじゃないですか。
課題を与えてます、はい、
従業員さんにね、はい、何でもいいですよ、簡単なあのチラシをちょっと作りたいんだけど、あの、うん、分かる範囲でいいから、チラシをこういう、ね、サンプル上げてこういう感じで作ってきてよって言って、
はい、
あげるじゃないですか。例えば、はい、幹部候補であればね、
はい、
そしてそのチラシの仕上がりは別に僕は見ないんです、はい、大して見ない、
うんうんうん、はい、
どこを見るかっていうと、
はい、
取り組むスピードなんです。
あ、
いわゆる取り掛かるまでのスピード、
はい、
言われたもう次の瞬間にはチラシの素材集めてたり、下書き書いてもうすぐにこんな感じで下書きしましたけどどうでしょうみたいな、自分が、まあ、社長さんが、ハイボールパパさんが考えているよりも、まあ、いわゆる考えているというのは自分のスピードですね、
はい、
自分がもしこの課題を与えられたらどれくらいのスピードでやるかなっていうのがおそらく基準になってると思うんですけど、
はいはい、
その基準より早いスピードで取り組んでくれる方がもしいたら、はい、そっちを選ぶべき、
はい、あ、面白い観点、いいですね。
これはですね、トライアンドエラーの速度なんですよ。
うん、
いわゆる今の能力が少々低くても、
はい、
トライアンドエラーの数が多い人は必ず成長するっていうですね、
うん、
まあ、人材育成の大原則があるんですね。
はい、
あの、もともと持ってる能力は、まあ、多少なりとも差があるわけですよ。ところが、
はい、
仕事で使う能力っていうのは必ず後天的な才能なんですね。もともと持ってたものももちろん底上げとしてあるんですけど、
はい、
プラスアルファできなかったことって仕事を繰り返したことでできるようになるんですね。
はいはい
はい、でこの、特に清掃業っていう非常にこう一般的な能力を使う、それほどこう、はい、専門的な特化された能力っていうことではなくて、
はい、
まあ、普通の能力をよりクオリティ高くやっていくっていう仕事じゃないですか、はい、挨拶よくするとか、はい、愛想がとてもいいとか、
はい、
ね、報告、連絡報告がすごく正確で早いとか、別にこれ誰でも努力すればできることじゃないですか、
はい、
ね、特別才能がいるような仕事ではない。じゃあこういう職種の場合何が重要かっていうと、もともとの能力なくても試して失敗して試して失敗してっていうのに恐れないっていうことと、取り掛かるスピードが多いということは、はい、試す個数が多くなるということなんですよね、
はい、
トライアンドエラーの数が多くなるということ、
はい、
つまり最初は負けててもこの取り掛かりのスピードが速い人は必ず能力のある人を追い越していくということなんですね、
はい、
才能だけがあってトライアンドエラーがない人は必ず追い越されちゃうんですよ、うん、
はい
はい、ということは清掃業、特に清掃業に特化して人材育成、人材に関して何の能力が必要かっていうと、この取り掛かるスピードをまず見て、早い人を取れば、はい、最初はあれ失敗かなって思うことあるかもしれませんが、
はい、
半年1年2年もう10年したら絶対こっちの人の方が伸びてます、間違いないです。
ああ面白そうですね、う
ん、だからビジネスを、まあ、5年10年単位で見る社長さんであれば、最初はちょっと貧弱な目であっても、
はい、
茎の太い、ね、
うん、
目を取れって、茎の太いってことはどういうことかって、トライアンドエラーのスピードが速い、
はい、
要は両稽古する人ってことですよ、
うん、はいはい、
で1ヶ月2ヶ月では全く能力のある人にはかなわなくても、5年くらいした時にはもう全然追い越してます、はい、もう10年絶対追い越してますね、うん、これは僕が会員さんを取る時にここ見るんですね、最初に課題を上げて、例えばこうやってこうやって、はい、まず営業とか考えなくていいから訪問ちょっとやってみてって言って、
はい、
最初 2,3 件って課題を出して、
はい、
この一件もできなかったっていう人はやっぱトライアンドエラーがかなり遅い、はい、いいとか悪いじゃなくて遅いっていう特徴を持たれてるので、
はいはい、
本気でこの人を育てる気があるかって私自分に問うんですよ、
うんうんうん、
いやこれは育てるのはちょっと自分には無理だなと思ったらもう断りをする、契約を断り、
はい、
だけど今はもう本当荒削りだけど 2,3 件って言ったら、うん、いやもうちょっと勢い余って30件いっちゃいましたみたいな人はもうこの人は絶対に伸びる、今営業下手でも全然伸びるっていうのが分かるので、
まずはやってみるっていう人はすごいですよね、はい、それは大事ですよね、
はい、下手くそでいいんですよ、
だけどそうですよ、ね、
やってみる、特に課題を出された日からどれくらいのスピードで最初の 1回目を取り組んだか、
はい、
もう言うのも聞かずにやり始めるくらいの人がいいってことなんですよ、
はい、そうですね、
うん、でこの人の場合はもしですよ、仮に社長から見て基礎的な能力に欠陥がある人であったとしても、はい、1個のことに取り組ませるとこの人めちゃめちゃ伸びるんですよ、
はい、
あの要は学校の勉強とかができない人であっても、
はい、
最初の取り組みが早いっていう特徴を持ってる人っていうのは一つのスペシャリストに育てると天才になっちゃう人なんですよね、はい、でそういう育て方をしていくんですね、
はいはい、
重要なのは、まあ、このお二人のうち課題をとりあえず出してみて、どっちが早く取り組むか、仕上がりとかはもうとりあえず横に置いといてください、どっちが先に取り組んでどっちが早くその成果物を出してくるか、
はい、
一応形にしてくるかっていうのを見ていただくと、この人材が持っている潜在的な能力の片鱗が見えるので、はい、今後の伸びしろの基準になるってことですね、
うん、はい、
そのスピードは伸びしろが多い人です。
はい、面白いですね、僕もすごくせっかちの方なんですよ、僕は実は、はいはい、だからその一緒に働いてる人なんかも、まあ、こういう例えばチラシを作るっていうそういう感じを作るものではないですけども、うん、
はい、
例えば現場に行って、
はい、
すぐに何か始める人、いよいよ始める人とか、はいはい、段取りをする人とか、はい、そういう人すごく僕はあすごいなと思いますね、はい、見ますねよく、
はい、でそういう人は伸びるんですよ、
伸びますね、
例えば現場について、
はい、
指示を待ってる、ぼーっとしてるみたいな、あくびして背伸びしてるみたいなのは、はい、やっぱりその好き嫌いは別にして伸びが結構甘いんですよね、このあと
分かります、
どんなに仕事できてもやっぱ伸びていかないんですよ、
だ
けど車ついた途端もういきなりドア開けてバケツ持って水汲みに走ってるみたいな、
すごいですよ本当に、
そうこういう人はですね、ちゃんと教えれば、はい、どこを何をやればいいかっていうのを教えればすごい伸びていくんですよね、
伸びますよね、うん、
だからそこを見て何かに取り組むスピード、これですね、はい、失敗してても変なことやっててもいいから取り組むスピードのある人を取ると結果的にとても伸びる人材っていうのをね、
うん、
選ぶことにつながると思うので、
はい、
このあたりは将来性を見る一つの基準になるんじゃないかなと思いますよ、
そうですね、
とはいえ選抜したけどもう一人ももったいないと思ったらあの独立とか半独立を進めて、
はい、
仕事作ってあげるとか、自分の関連業者にこういういい人いるから使わないって言ってみるとか、はい、まあ、逆に外にね、うん、使いたいという人いたらそこを紹介してあげて雇用してもらうとかですね、
はい、
うん、そういうところまでなるべく自分の近くに置いとくっていうのはね、 いんじゃないかなと思うので。
いいですよね、うん、僕もよくね、よくこういう採用する時の時に、はい、将来的に独立願望ってありますか、うん、とかよく聞くったりするんですよ、
はいはい、
でまあ、ある人なんかだとやはりそういうふうに、なんで、その協力業者に持ってったりとか、うん、
はい、
そういうふうにしたことはありますね。確かに、あ、
もうそう、もったいないですからね。なかなかこういういい人材が複数名来るっていう、うん、製造業界なかなかないので。
そうですよね。だから結局従業員でずっとしておいて独立されちゃうよりは、
そうですね、
最初からそういうふうに持ってった方がいいなって僕は感じてて、うん、よくやってましたね。
だからまあエース級の人は自分で取って、はい、エースの時点の人っていうのは独立を促して外注業者としてね、はい、まあ、仕事最初用意してあげたり、はい、まあ、外注さんたちにどんどん紹介してあげて、こいつ使ってあげてみたいなですね、
はい、
そこまで離陸しやすいような状況まで持ってってあげれば、まあ、戦力としてね、ずっとそばにいてくれますんで。
そうですね、
全て雇用が採用の全てではないっていうのを ね、
そうですね、
選択肢の一つとして持っておかれるといいんじゃないかなと思います。
そうですね、これもあれですね、本当にその外から見て自分を見られた時にも、はい、いかにスピード感を持って取り組むことによって人から認められますよね。
お客さんに対してもそうですよね。最初 の、
ね、
あの見積もり持ってきてって言われて、僕はもうすぐ次の瞬間、ね、はい、車で作って持ってけみたいに言うじゃないですか、
はい、
ではお客さんからの受けがいいんですね、これね。
そう、あのやっぱりレスポンスですね、
はい、レスポンスの良さ、もうとにかく大事。見積もり頼まれて1週間持ってこないとかね、まあ、ありえないと、
ね、
ありえないと。
それですね、
はいはい、
もう何にでもつながりますね、今日の、
はい、
この内容はとてもいい内容でした。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、まあ、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、ハイボールパパさん頑張ってください。
頑張ってください。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。